こんにちは。
こんにちは。
このラジオでは漫画家の若林と漫画好きの会社員工藤が漫画についてのいろんな話をしていきます。
よろしくお願いします。
というわけで。
はい。はい。
まあ500万通本当は来てるんですけども。
そうですね。ちょっと全部は読めないので。
うん。
一旦、最後に。はい。この今日最後の投稿になりますかね。
うん。いやー、年が明けて2021年ですね、
はい。そうですね。
なんか、僕最近ね、はい、ユーカーっていう番組がございまして。
はいはいはい、あー、はいはいはいはい。福田監督のやつですけど、福田さん。
うん。福田？
あ、違いました。ごめんなさい。あ、気にしないでください。
でもバラエティ番組で、
ああ、なるほど。
うん、
はい、はい。
お笑い芸人がゲームやってワイワイやるっていう番組なんだけど。
はい、はい、はい。
最近、その、桃鉄をやる回があって。
へ
え。で、僕もそれ楽しく見てたんだけど。
はい。
まあ、気づいたことがあってさ。
はい。
なんか、コロナでさ、基本みんな外出れないし、はい、うん、旅も行けないじゃない？
うん。
で、みんなでワイワイやるっていう機会も、まあ、ぐんと減ったでしょ？
はい。
だから、その番組見てて、桃鉄で、なんか旅してるような気分になれるって、すげえ楽しいなと思って。
うん、うん、うん。
でいて、みんなでワイワイする、すげえ楽しそうだなと思って。これって今もしかしてみんなすごい需要あるんじゃないのと思って。
桃鉄、
旅。みんなで盛り上がるパーティー感、
うん、うんうんうん。
すごいみんなの飢えてるとこじゃないこれって思って。
いや、飢えてるところですね。なんか近いところで、だからその遠くにいてもそういったところを感じさせないような、うん、みんなで遊べるものが、流行ってますよね、今。アマンガースっていうゲームがありまして。
はあ。
それが、その、オンラインでしかむしろできない人狼ゲームみたいなものなんですけど、
ほう。
それがインディーズでできて、これがどちゃくそに流行ってんすよ。
もう一回言ってタイトル。
アマングアスっていう。
アマングアス？
アス。海外のゲームなんですけど、これ、もう今、去年の9月ぐらいから流行り始めて、今全世界で1億人ぐらいプレイしてるらしくて。
あ、すごい。
これめちゃめちゃおもろいんですよ。
いい
実況とかいっぱい載ってるんで、YouTube に。
うんうんうん、
おすすめは花江夏樹さん、声優の花江夏樹さんの、そのアマングアス実況、その周りの声優仲間の人たちとやってるアマングアス実況がすごい面白いんで、見ていただければどういうゲームか分かって、あ、これはコロナのこの時期流行るなって。
なるほどね。やっぱそういうのいいよね。
いいですよね。
なんか、その感じが、多分だけど、はい、これから漫画の中でも、ちょっとしたトレンドになってくるのでは、みたいな気にがしている。
ああ、ありそうですね、それは。
なんか、今までっていうか、特に、なんだろう、ウェブ漫画、が顕著だけど、二人だけの世界とかさ。
うんうんうん。
すごいなんか、小さな世界みたいなのが、すごいこう、まあ書きやすいしで、今までいっぱいあった気がするんだけども。
はいはいはいはい。
どんどんこう、それがもっとパーティー感というか、みんなみたいな。
うんうんうんうん。
なんかもっと人数規模の大きい、話あんまり増えすぎないとは思うんだけど、多分なんか部活とかさ。
うん、 うん、うん。
でこそ、10年前だと思うんだけど、ちょうど。
はい。
とかがえらい流行ってた時期。
はい、はい、はい、はい、はい。
すごいラノベとかで、なんか部活ものが超流行ったじゃん。
うん、うん、うん。
あの、あ、リバイバルというか、もう一回ターン来るのかな、これから、みたいな。
あー、いや。 キャラがまあ、四五人とかメインで結構いて、まあ、群像劇っぽく。
そう。でも、多分、今回の流れで前回と違うのは、あれはなんかこう、一つの部屋とか部室とかの中での数人っていうパーティーみたいな世界観だったものが、もうちょっと箱の規模が大きくなるというか、広くなるというか、なんかそのネットとかの概念的なものが変わるのか、なんかわからんけど、もっと自由度の高い箱の中で、俺たち、私たちみたいなさ、みたいなのがこれから来たりするのでは？みたいなさ。あとはなんか、ちょいちょいある破滅した世界で冒険する話とかさ、あるかも。終末少女なんとかみたいな。
まあ、週末系ですよね。世
み、
界系とか、はい、みたいな。
みたいなのもこれから数増えてったりするのかなみたいなさ。
どうなんですかね。なんかでも、やっぱり、まあ、みんな大変だから、ハッピー系のやつが、流行るんじゃないかなとは思うんですけどね。やっぱアップテンポな感じの、なんか。
そこはね、僕ね、なん
どっ
か、
ちもある。
どっちもあると思ってて、というのも、なんかね、とにかく、すっきりしたいわけじゃん。で、すっきりするにはね、そういう、もう、わかりやすく、ハッピーで明るいものを見るよりは、もう、ほんともう、血みどろの、なんかもう、どうしようもないものを見た方が、気持ち的には発散されることってあって、
ああ、なるほど。
チェンソーマンってそういうことだと思うんだよね。血が
発
見た
散
い。
してるんですかね。
そう。
ああ、
めっ
で
ちゃ
も、そ
見
の、
たいってさ。
それに近いので面白かったのが、最近その TikTok で映画を紹介してくれる人の感想とかを見てて、今になって天気の子の感想を言ってたんですよ。それがなぜかっていうと、この2年前見た時より、このコロナっていうものが経た上で、今天気の子を見ると、天気の子のがすごいスッと入ってきたんだっていう感想を
な
見
るほど
て、
ね。
ああ、確かになるほどって言って、あの時は雨みたいな、その絶対的恐怖みたいなのがわからなかったけど、今コロナっていうものでみんな共感しやすいからっていうのはあるんじゃないかっていうふうに言ってて、なるほど、そういうことかっていうのは思いましたね。
なるほどね。そうだね。コロナで、なんかこう価値観みたいなのも変わるよな。
そうですね。だから、今だからこそ流行るって新しいムーブメントみたいなのが起きる可能性はありますよ
あと、
ね。
コロナ感っていう言葉あるじゃん。
コロナ感。
コロナに対しての価値観みたいなさ。要は、そんなに気にしすぎてもしょうがねえじゃんの人もいれば、ちゃんとしっかり意識していこうの人もいるじゃん。
いりますね。
で、この、なんか現象に対するみんなの価値観がパックリ割れてく様って、これから書く人たちにとってやっぱ影響を与えるよねと思って。なんか原発事故の時も思ったけど、みんなの原子力感みたいな、放射能感みたいなさ。あの時もはなんかすごいなんか、よくわかんないけど、敵と味方みたいなのにどんどん分かれていくな、みたいなさ、感覚？
そうですね。今までなかった線が見えてくるみたいな。
みたいなのが、なんか、どんどん分かれていく怖さみたいなのあるよね。
ありますね。なんか、それは、ただ今まで仲良かった、近しかった人たちでも、そこに対してどっちの考え方になるかって正直わからないじゃないですか。それも怖くないですか？
怖い。
そこ合わなかったらすげえ、やだな、みたいな。
そうなんだよ。特にネット時代ってさ、結局敵味方に分かれたがるよね、みんな。
まあ、敵味方だっていうか、まあ、どっちみたいな。
どっち？
白か黒か、みたいな。
なんか、 これ、オタクとフェミニズムの問題もそれだなと思っててさ。分
なる
ける
ほど。
な、分ける必要ないじゃん、みたいなさ。
う
なんか、
ん、なんか、どこまで行ってもグレーというか、なんか、混ざってるじゃないですか、結局。
そう、みたいなものがもうカテゴリーごとにあってさ、
はい。
もう怖いよね、こういうの。
もう大変ですね。もう無数みたいなもんじゃないですか、要するにそれって。もうその地雷は全部避けられませんみたいなとこあ
政
りま
治
すね。
もそうだし、宗教もそうみたいなさ、
はい。
どっちかの立場を表明すると、自動的に敵も作られるみたいなさ。
は
だからもうとにかく、ぼんやり触れずに、なんか、曖昧な立場取っとくみたいなさ、
い。いや、わかりますよ。
あ
そう
る
しがちですよね。
よね。
そっちの方が生きやすさありますね、多分。多分。
なんか、でもこの、なんだろうね。この感じっていうのを僕らどうやって漫画にしてきゃいいんだろうね。
ありそうですけどね。でもそこを救ってくれる漫画。ああ、でも、俺はその近い、その道徳観みたいなところとか、そういう宗派があって、いろいろ分かれて、いろんな考え方があってっていう世界観、さっき救われたんですよ。のが、その図書館の大魔術師っていう漫画がありまして、
出た、
去年それを読んだ時には、今、若林先生と同じように、いろんな、宗派があって、二つあって、いろんな多様性のこの中で生きづらさみたいなのあるじゃないですか。で、そのためになんか、バランスを取りがちで、どっちにも偏らないみたいなことになるじゃないですか。そういう、主人公がそういう感じ、でも答えを出していくっていうキャラクターなんで、図書館の大魔術師読んだ時は、なんか、すごい、スッキリした気持ちになりました。
なるほどね。結局俺まだ読んでないな。
いや、ぜひ読んでください。これ、あ、なるほどっていう感じになるかもしれないです、そこは。
ね。じゃあ今年も
意外とあれ
お願い
は、
します。
はい。